夏目漱石著、門、16-4。漱石は孤独の処置をつける好機会が、求めざるに先立って、春とともにおのずから巡ってきたのを喜んだ。同時に、今まで世間に向かって、積極的に好意と親切を要求する勇気を持たなかった彼は、突然この主人の申し入れにあって、少し孫つくくらい驚いた。けれどもできるならなりたけ早く弟を堺に預けておいて、この変動から出る自分の余裕に幾分か安之助の補助を足して、そうして本人の希望通り高等の教育を受けさせてやろうという分別をした。そこで打ち明けた話を複雑なく主人にすると、主人はなるほどなるほどと聞いているだけであったが、しまいに造作なく、そいつはいいでしょうと言ったので、相談はほぼその座でまとまった。漱石はそこで辞して帰ればよかったのである、また辞して帰ろうとしたのである。ところが主人から、まあゆっくりなさいと言ってとどめられた。主人は、夜は長い、まだ酔いだと言って時計まで出してみせた。実際彼は退屈らしかった。漱石も帰ればただ寝るより他に用のない体なので、ついまた尻を据えて濃いタバコを新しくふかし始めた。しまいには主人の礼に倣って、柔らかい座布団の上で膝さえ崩した。主人は孤独のことに関連して、いや弟などを持っていると随分厄介なものですよ。私も一人ヤクザなのを世話をした覚えがありますがね、と言って、自分の弟が大学にいるとき金のかかったことなどを、自分が学生時代の失朴さに比べていろいろ話した。漱石はこの派手好きな弟が、その後どんな経路をとってどう発展したかを、気味の悪い運命の意思を伺う一端として主人に聞いてみた。主人は卒然、アドベンチュアラーと、頭も尻尾もない一句を投げるように吐いた。この弟は卒業後、主人の紹介で、ある銀行に入ったが、何でも金を儲けなくっちゃいけないと口癖のように言っていたそうで、日露戦争後間もなく、主人の止めるのも聞かずに、大いに発展してみたいとか唱えて、ついに満州へ渡ったのだという。そこで何を始めるかと思うと、漁河を利用して豆かす大豆を船で下す大仕掛けな運送業を経営して、たちまち失敗してしまったのだそうである。もとより当人は資本主ではなかったのだけれども、いよいよという暁に勘定してみると大きな欠損とことが決まったので、無論事業は継続するわけにいかず、当人は必然の結果地位を失った義理になった。それからあと私もどうしたかよく知らなかったんですが、その後ようやく聞いてみると、驚きましたね。猛虎へ入ってうろついているんです。どこまで山木があるんだかわからないんで、私も少々健能になってるんですよ。それでも離れているうちは、まあどうかしているだろうくらいに思って放っておきます。時たま頼りがあったって、猛虎というところは水に乏しいところで、暑い時には往来へドブの水をまくとかね、またはそのドブの水がなくなると、今度は馬の小便をまくとか、したがって甚だ臭いとか、まあそんな手紙が来るだけですから。それは金のことも言ってきますが、何東京と猛虎だから打ち合っておけばそれまでです。だから離れてさえいれば、まあいいんですが、そいつが去年の暮れ突然出てきましてね。主人は思いついたように、床の柱にかけた、きれいな房のついた一種の装飾物を取り下ろした。